スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、日経平均今日は反発しまして、41円21銭高、28,457円68銭。ほぼ今日の高値で引けています。
はい、そうですね。はい、まあ、朝方は結構売られる、まあ、結構というか、まあ、あの200円近い下落ですかね。
下落でしたね。
はい、まあ、そこからスタートして、結果的にはまあプラスで終えたということで、まあ、商いもそこそこではあるんですけど、
3兆円今日超えたんですよ
ね。
久しぶりじゃないですか、3兆円超え。
ですから明日日銀の金融政策決定会合の結果発表控えですよ。
はい、
なんか、まあ、ちょっとまた怒られるかもしれませんけど、何売り方 の、 あの買い戻しっていうですね
テクニカル的ななんかねそういうね、はい、
というところにちょっとね、あのおびけでそれだけ買われているので商い膨らんでますから、ちょっとですね、まあ、少しだけ違和感があるなっていうところだと思うんですよね。
そうですね、はい、このところやっぱりちょっと円相場じり高みたいな感じにも、ね、なってましたから、まあ、日銀の上田新総裁が、ね、はい、どんな判断を下すのかっていうところ注目なのかもしれませんけど、はい、どうです、これ後で、ね、また伺おうかと思いますけど、動くんですかね、はい、動かないんですかね。
まあ、修正そのものはしないにしても、ひょっとすると、まあ、よく言うそのフォワードガイダンスじゃないですけど、先行きこうなったらみたいなことを示唆する可能性はありますよね。あ、
そうですか。なんか今のままでね、いいんだっていうようなコメントはね、はい、繰り返しおっしゃってるような気もしますけれど、
まあ、でも今のままでも将来変えないっていう話ではないので、
将来ね、変えなきゃ困るんでしょうけどね本当は ね、
まあ、ね、ですからなんかそういう話出ないと、なんかね、植田新総裁、どうなんでしょう、なんか存在感出したがるんじゃないかなという気がしてしょうがないんですけど
そうですね、ちょっと いけないこと、変なとこで出さないでほしいみたいなことちょっと言いそうになりましたけどね。
本当、ね、それわからないんですけど、すみません、私の勝手な印象でございますのでわかりませんが、
はい、はい、そうですね、どうなっていくのか、まあ、明日を見守るしかないわけです。
いや本当そうですね、
この後のコーナーでもたっぷり伺っていきたいと思います、はい、そして番組後半ですが、マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本則博さんにご登場いただきます。アメリカでもね、決算発表相次いでますし ね、
は
い、
そうですよね。
それで株価やっぱりまだまだなんとなくね、左右されるってところもありますのでね、
うん、そうです、はい、そのあたりをね、じっくりとお話伺えればと思います、
はい、はい、足元未来の話もしていただきましょう、
はい、
はい、それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それでは引き続き福永さんに株式相場の分析をしていただきましょう。日経平均、はい、改めて 28,457 円68銭、41円21銭高で大引けとなっています。はい、商い3兆円超えまして、3兆66億円でした。
そうですね。はい、まあ、大引けまではそれほど膨らんでなかったんですけども、うん、まあ、やっぱり、先ほどお話したように、ちょっと買い戻しなのか、あるいは新規の買いなのか、まあ、はっきりはしませんけども、結果的に、まあ、小幅高で、冒頭内田さんが話をしてくれましたように、今日のほぼ高値で終えていると。
そうですね、はい、昨日3兆円超えたの約1ヶ月ぶりですね。
そうですよね、うん、であと、まあ、日経平均だけではなくてトピックスもしっかりだったというところもあってですね、はい、トピックスもほぼ今日の高値で終えているという形ですよね。
そうですね、上昇率はトピックスの方が大きくて 0.43%、はい、日経平均ちなみに 0.15% でした。
ですね、はい、で、まあ、トピックスと日経平均のその上昇率の違いで皆さん、まあ、おそらくお気づきの方も多いとは思うんですけど、まあ、今日は何と言っても決算発表、昨日の、はい、引け後に出た決算の中で、うん、やっぱアドバンテストとかですね。
いや、そうですね、はい、1070円安でしたよね。そうですね、3時で見ると、はい、はい、そうですね。で、
あと、まあ、証券株もちょっと野村ホールディングスが安かったりだとか、はい、まあ、全体的にはですね、 今日のマーケット全体を見ますと、まあ一応その、値上がり値下がりの数で見ると、値上がりが 56%、
うん、
で値下がりが 38% ということなので、まあ、だいたい50超えてくると1000銘柄超えるパターンなんですよね。で、1037銘柄ということですから、値上がりの方がもちろん多かったので、トピックスの押し上げにはつながっているというところだと思うんですが、
はい、
まあ一方でその今お話したようなアドバンテストだとか、あとソフトバンクグループもちょっと安くてですね、
はい、
でさらには、先ほどお話したような、まあ、証券株で野村グループも安かったと、野村ホールディングスですね、ごめんなさい。ですので、全体的にはちょっとこう押し下げられた感があるのかな、あるいは上値が重たかったのかなっていうところでしょうかね。
やっぱりそうですね、ちょっと厳しい見通しをね発表された企業なんかは結構売られてしまうっていうのはありますよね、はい、
そうですね、で日経銀採用ではないもののレーザーテックなんかもこれ連日で安値更新っていう流れになってまして、
そうなんですよね、半導体やっぱりちょっと若干全般弱い感じってありますかね、
はい、ね、まあ、ちょっと前までは、半導体のその業績はですね底堅くて、でまあ底入れもしてるんじゃないかっていうような話が出てたりしてるんですけど、
はい、
ただやっぱりアドバンテストの業績発表なんか見てますと、まあ、先行きに関してはやっぱり年後半からというような回復に向かうのはですね、というようなちょっと厳しめの見方も出てきているので、
そうですね、今日サムスン電子も決算発表して、はい、半導体部門って14年ぶりの赤字転落なんですよね、
うん、そうなんですよね、まあですからですね、やっぱちょっと楽観視しすぎてるのかなというですね、まあこれまでのその半導体の戻りに対しての、まあ期待度っていうんでしょうかね。
確かに、まだ在庫調整済んでないという見方もありますし、
はい、
設備投資、まあ半導体の設備投資ですよね、ちょっと先に見送るみたいなね、なんかそういうのも出始めてはいますよね。
そうですよね。で、まあそういったところから日経平均の下落、まあ上昇率が抑えられたという形なんですけど、うん、ちょっとまあテクニカル的なことで、見てみますと残念なことが実はちょっとございまして、
残念からいきますか、
残念なことしか今日は
ないまさかの、
いやだってこれまでなんでしょう、高値更新してるわけですから、
そうです、
ね、年初来高値よね、
はい、
なので日経平均が今日パラボリック陰転してしまいまして、
陰転、はい、
であと日経500はもうすでに昨日から陰転してるんですよ。で、まあ、トピックスはまだパラボリックは要点した状態です。
はい。
はい。まあ、ですので、これね、要点期間というのが、日経平均で見ますと、何日間あったかっていうのをちょっと数えてみるとですよ。
はい。
結構ね、時間は経っておりまして、19日間ですかね。
19日
間。私の数え間違いがなければ。
うん。はい。約。
はい、
約19日間。
約19日間。まあ、20日前後というふうに言っておきましょうかね。はい。で、まあ、過去もですね、今年の1月の、4日にまあ安値をつけたじゃないですか。
はい。
その時もまあ、陰転してたんですよ。
うん。
で、その要点から、その後要点してからですよ。要点してから、今度陰転するまでの期間というのも、だいたいこれ22日前後。
20日前後。はい。の中に入りますね。
ということで、ほぼ同じ期間ですかね。うん、
リズム
ちょっと今回のが短いですけど、
はい。
はい。
リズムってね、なんかある時ありますよね。
そうですね。あと、陰転してる期間で見ると、まあ、今お話したような2月に高値をつけた後に、陰転してる期間っていうのはだいたい13日前後ですね。
13日前後。はい。
で、あと3月の9日に高値をつけた後にまた陰転してる期間というのが、これも12日ぐらい。12日前後。
はい。
なので、まあ、もし、これまでと同じような、まあ、要はですね、要転してる期間よりも陰転してる期間の方が短いわけじゃないですか。
はい。
ってことは、まあ、綺麗にその、高値と安値のタイミングが、その13日間で一致してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、上下してますからね。で、そうした中で、いずれにしても、まあ、要点期間というのが一旦これで終わったとすると、まあ、その同じサイクルであれば、だいたい、まあ、2週間ぐらいですかね。で、まあ、もう一回要点する可能性が出てくると。
はい。
で、ちなみにこれ、あくまでも、陰転から要点まで、あるいは要点から陰転までの期間なので、株価水準は全く、考慮されてませんから。
それをね、今聞こうかなと思ってたんですけど、はいはい、先週ちょっとおっしゃったことで気になってたのが、はい、その株価の位置と25日線までの位置っていうのが結構乖離しててっていう話ありましたよね。はい、だけど、今週になったら結構近づいてきていて、
そうです。
そんなに遠くないじゃんみたいな感じなんですけど、これぐらいまで調整するって考えると、大した調整じゃないかなって感じするんですが、どうでしょうね。
その通りですね。今、今日木曜日の、27日の終値ベースで見ますと、25日移動平均線が 28,109 円というところで。
109円。
はい。はい、まあ、110円前後ですかね。
そうですね。はい、そうすると、今日の終値から見ると350円ぐらい下。
そうです。うん、はい。で、今日のですね、例えば安値が 28,241 円ってつけてるんですけど、はい、これがですね、4月の4日の高値近辺まで、まあ一旦こう落ちたような形になってまして。
なるほど、なるほど。はい。
ですので、過去の過去の高値が今日の安値というような流れで止まってはいるんですよね。
なるほど、はい。
ですので、まあ、このまま、仮に、ちょっとまあ残念なのは下向き、5日移動平均線が下向きで、上値を抑える可能性がありますから、うん、はい、まあそういう意味では、まだ25日線に到達する可能性というのは十分あるんですけど、まあ今日の安値を下回るのかどうかっていうところが、その25日線に接近するかどうかのですね、まあ、一つ判断材料になるかなと。で、そうなってくるとですよ。
はい、
明日、取引時間中、まあ、株式市場の取引が始まる前に、まず、鉱工業生産なんかの発表がありますね。
はい。
3月の。で、その、後、これね、日銀の金融政策決定会合が、まあ、先ほども話したようにあるじゃないですか。
はい。
で、過去、ほら、時間とかって結構気にしてますよね、みんな。
めちゃめちゃ気にしてますよね。
ね、うん、で、早く終わった場合には、現状維持のパターンが多いわけですよ。
遅い時は何かいじったぞ。
そう。
うん、
で、今回、まあ、先ほども内田さんが話してくれましたように、上田新総裁のもと初めてじゃないですか。
そうですね。いろんなね、
はい、
意向がそこに入ってくる可能性はありますよね。
ね。となると、時間って早く終わるのかなっていうふうにも思ったりするわけです。
なるほど。
何もなくてもですよ。
はい。
現状維持のままでも。
はい。
まあ、ちょっとこれは考えすぎかもしれませんけどもね。
そうするとすごい、はい、短時間、すごい短い時間で何か いっちゃうかもしれない。
そう。
マーケットが。
お昼休みを例えば過ぎるとか。ね、発表が。
はい。
あるいは午後、まあ、例えばですよ。
うん。
大引けまで出てこないとか。
そんな。
いやいやいや、そんな、なんか別に宝くじかなんか当たったか外れたかの話じゃないですか。そんなとか言ってる。
そうですよね。
ですね、まあいずれにしても、はい、ちょっとですね、その発表の時間が、後ろずれすると、なんとなくマーケットに、まあ悪影響じゃないですけども、結果ね、戻すかもしれないんですよ。
はい、
ただ、お昼休みの間に何か、もう結果、これまでは結構早く出てるじゃないですか。ね。黒田日銀、元日銀総裁の時には結構お昼休みの間には出てたり、
はい、
あるいは午後一で出たりしてますから、それが今回、私はその時間がすごく気になるんですよね。
でも展望レポートも一緒にね、はい、出てくるわけですから、まとまってるんじゃないですか。
いや、展望レポートはもうすでに出来上がってますから。
そうですよね。だからまとまってんじゃないかな、いろいろみたいな。そんなことない。
展望レポートと金融政策とはまた別じゃないですかね。
そうですか。
いや、それだったらもう、はっきり言って早めに出してくださいって話ですよね。
まあ、そうですね。
いや、なので、一つ、はい、まあ、タイミングとしてはですね、やっぱりお昼休みの間に出てくるのか、それからお昼休みの間に出なかった場合には、ずれ込んでくるとなると、ちょっとマーケットの攪乱要因になる可能性があるんじゃないかなというですね、はい、もう本当に、邪推でございますが。
可能性としてはね、やっぱりね、頭に入れておかなきゃいけないかもしれませんね。だってこれまで、上田新総裁、その、まあ、ずっと、まあ、変えなくてもいいですよ、政策は今のままでみたいなことを言ってますから、
はいはい、
そこで不意打ちがあるとね、はしご外される感じになりますからね。
うん、そうですね。まあ、そんなことはないとは思うんですけども、マーケットが、まあ、どういうふうに反応するかっていうところがあるので、
はい。
まあ、いずれにしても、あんまり、楽観視はしない方がいいのかなと。いうふうには思いますね。
そうですね。
はい。株式市場は今お話した通りで。うん、あともう一つやっぱ為替なんですけど、今度は会見がありますよね。うん、
あります。
で、今おじさんが話してくれましたように、まあ、いろいろ国会でも発言されてますから、まあ、そういう意味ではその発言を覆すようなことは会見ではおっしゃられないとは思うんですけど、
はい。
ただ、質問の内容によっては、やはり、国会で聞かれたこととはまた別の話が出てくることだってあるじゃないですか。
まあそうですよね。しかも就任直後って洗礼を浴びやすかったりとか。
いや、本当 ね。FRB は特に、イエレンさん、パウエルさん、その前の、バーナンキさん。まあ皆さん、いろいろ発言で結構マーケット動かしてますからね。
そうですよね。
イエレンさんは、特に就任当初は結構荒れましたから。
ありました、はい、そういうことが。はい。
なので、まあ、植田総裁に関しては、もうすでにこなしてらっしゃるので。
そうですね。あと、なんとなくマーケットとしっかり対話しそうな感じにね、こちらはなんか期待しちゃってるんですけどね。は
い、そうですね。なので、まあその辺、為替のやっぱりポジションを持たれている方は発言以下ではですね上下に動く可能性があるので、
うん、
まあ、そこはもう週末でもありますし、まあ、振り回されないようにっていうところはあるんじゃないかなというふうには思いますけどもね、
はい、そうですね、わかりました、はい、ポジションには要注意と。
いや、もう本当にその通りだと思います、
はいはい、そして株式の方はちょっと調整局面入りかもしれないよ。
そうですね、うん、トピックスが引転しちゃうともう調整局面入りの可能性が相当高まりますのでご注意ください、
は
い、
ただ調整の幅としてはそれほどでもないよという感じですかね、
今のところは。
今のところ、はい、今のところをつけちゃいました、はい、わかりました。以上、ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターは、スマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも、場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス、今週のハイライト。
さあ、それではここからのゲストをご紹介しましょう。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本則博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そう、それでは早速、アメリカでは決算発表もね、かなり出てきてということですけれど、ここまでの流れ見ていただいていかがですか？
そうですね、うん、まあ、ちょっと決算発表に触れる前に、
はい、
ちょっとまあマクロ経済どんな感じかっていうのをちょっと簡単に今見ると、はい、まあ、今日ちょうど GDP が、発表されて、まあ、ちょっと底堅いような数字かなと思うんですけれども、
はい、
結構まあいろんなその経済指数、週次経済指数なんていうのが、うん、ニューヨーク連銀からも出ているんですけれども、はい、まあ、ちょっと実体経済どうかなっていうと比較的底堅い、
底堅い、はい、
結構まあ、債券市場ではリセッションを予想するような、うん、イールドカーブになってたりしますけど、
はい、
まあ、実態は結構底堅かったり、この前のベージュブックなんか横ばいっていうような言い方されてましたけど、うん、まあ、どちらにしてもこうよく捉えれば下がってないんだなっていうような状況かなとは思っているんですよね、はい、で特に何がいいのかなっていうと、
はい、
まあ製造業は悪いけどサービス業は、良いよね、いわゆるその 外食とか旅行とか、はい、そういう部分がいいよねっていうのはすごく目立っているところはあると思うんですけど、
はい、
あとですね、労働市場がまあ非常に堅調だなっていうのは、はい、もうご案内の通りだと思うんですよ。で、先日ですね、これもまた、地区連銀の方からちょっと出ていたんで、ちょっとあったのは、労働参加率が全然上がってきませんと。うんいう話があるんですよね。
はい、
まあ元々コロナ前は、それなりにあったのが、まあコロナでポンと労働参加率が落ちて、当然戻ってくる、どんどん労働市場に人が戻ってくると思われたのが、
はい、
そうなかなか戻ってこなくて、うん、で、なんかよく言われるのは、比較的、もう一回出ちゃった人が戻りたくない、うん、特に、はい、50歳代の方々が戻ってこないなんていう話はあったんですけれども、ちょっとその地区連銀の話によると、人口動態が影響しているというような話。
人口動態？はい。
いわゆるベビーブーマーの人たちがちょうど今退職に差し掛かってるんですよね。なので、自然とやっぱり人が減ってしまうような状況にあって、はい、なので、この影響をちょっと差し戻すと本当はもっと戻っててもいいでしょうっていうような話で、
はい、
この影響って、いわゆるそのコロナでの退職者っていうのよりも全然多いと。
あ、そうなんですね。
いうような話にもなってて、要はちょっと構造的にやっぱり人が足りない、はい、そういう人口動態にちょっと差し掛かってしまってるんだなっていうようなところなんですよね。
これまで移民もね、どんどん入れながらってところもあったんでしょうけど、はい、その環境はまだまだちょっとまだそこまで戻ってないって感じがあるのかもしれませんから、そうするとしばらくはこれどうなんですか？人手が足りないよっていうのがアメリカ続いちゃうっていうこと？
しばらくそうですね、労働市場がなかなか、まあ、全体としてリセッションをこう、目前に控えているような見方をしながらも、意外と、こう、だからセンチメントは下がるんだけど、実体経済のデータなかなか悪くなってこないような、部分が、ちょっと、ひょっとしたら、長引くかもしれないな。要は、ちょっとまあ、不透明感が長いっていうような形になるのかもしれないんですけどね。
はい。
ちょっとそんな、状況かなと思っていて、
はい。
で、まあ、ちょっと決算の方の話に移すと、うん
はい、
まあ、大きな企業っていうのは比較的、まあ、まだ途中なんですよね。これぐらいだったかな。
銀行なんかは結構出てきてね。
そうですよね。はい、200社ぐらい、今のところ出てるかなと思うんですけれども、もともとですね、今期の業績予想、今期って1、3月の業績予想って、大体こう昨年の夏にこう数字で言うと57ぐらい、の予想だったものが
57?
EPS にしてですね
EPS、はい
はい、それが今年の初めに 53. 半ばぐらいまで下がってきてたんですよね、うんはい、でそれが今度足元50ぐらいまで下がってきてるんですよ。
そうなんですね、は
い、だからもう今年だけでも 6% ぐらいですか、うん、下がってますし、かなり下方修正が進んで、
はい、
それでちょっと今望んでるような状況なんですよね、うん、
はい。
で、あと、いわゆるこう、投資家のポジションみたいなものっていうのを見てみると、よく、為替なんかで使われる、投機筋のポジション。
はい。
あれのこう、株式の方を見てみると、かなりですね、ショートポジションが積み上がってる。そんな状況も観察されているので、
はい。
結構、まあ、慎重に構えてる向きがものすごく多い。
ああ、なるほど。
ですよね。はい。そんな中で、当然出てくる決算って、予想よりは良いよねっていう、うん、そんなところに今、まあ、直面しているのかなと。
そうですね、底堅いってことですもんね、今のマクロ状況ってこと
ね、うん、そうですね、
はい、
で投資家のセンチメントは冷えてるんだけど、実体経済も含めてちょっと悪くないところが出てきているんで、うん
はい、
まあそんなところでじゃあちょっとどう考えるかっていうようなところなんですけども、
はい、
ちょっとまあ注意したいのは一つ、まあ大きな企業はあるとしても、いわゆるこう中堅以下のところってどうかなって、
はい、
まあ、銀行の話が特に出てますよね。
今年はだから大企業っていうよりはその中小企業への影響ってものをすごい考えていかなきゃいけない年ですもんね。
そうですよね、はい、で金融がまさにそうですし、あと例えばこう中小企業の雇用計画とか、
はい、
まあ、いわゆる貸し出し態度っていうのを見ても結構悪化が始まっていて、
はい、
で例えばさっき雇用の話をちょっと申し上げましたけれども、まあ日本も同じですけれども、やっぱり労働市場を支えているのって比較的まあ大規模よりは中堅以下の部分の方が多いんですよね。
はい、日本なんかもね9割以上はね中小だって言いますからね。
そうですね。はい。 そういった意味でここからちょっと中小企業が金融機関、地銀の話も含めてちょっと全体的にタイト化、引き締めにこう触れていく中で雇用計画とか全体のこう計画が縮こまってしまうようなところっていうのはちょっと注意を要するところかなというふうには見ています。
そうか、やっぱり中小企業がしぼんできてしまうとやっぱ雇用労働市場っていうのもこれ思ったよりも早くちょっと崩れるっていうことになる可能性もあるわけですね。
そうですね、はい、そうか、結構今大きなそのマクロデータとしてよく言われる M2、マネーサプライのデータなんか見てもマイナスが結構進んでるんですよね。過去見てもこんなにマイナスが進んでる時ってリセッション以外では当然ないんですけれども、
はい、
なかなかいろいろと悪いデータも出始めているような気はしていて、ただまあ決算はひとまず良くて、
はい、
で決算いいんですけど、これちょっと前回も申し上げたと記憶してるんですけど、今のその1,3がボトムで4,6以降はこう反転していくような、予想にはなってるんですけど、もしリセッションが来ないならそれでいいんですけど、
はい、
来るんであればやっぱりちょっと過去見ても1,3がボトムになるというのはちょっと考えづらいところでもあるんですよね。
そうですよね。この先ってことですよね。だってリセッションが来ると、ね、
一番怖いのはいきなり赤字になるってことですね。
あ、
業績が中小企業はそういうのありえますからね。
そうですよね、
う
ん、
大手と違って収益構造がやっぱりまあね、しっかりしてない部分もあるので、
はい、
何かしらマイナス要因が出てくるとそれをカバーできないという、
なんかこう経済ニュースとかにとっても決算にとっても私たちってこう大手の情報しかなかなか入ってこないじゃないですか、うん、で中小からってなると結局気づいた時にはもうすごい悪いものがボンって出てきてみたいな感じになりかねませんよね、はい、
うん、そうですね。なんか結構マーケットでいわゆるこうトップ銘柄のウェイトみたいなものってかなり上がってるんですよね、
はい、
いわゆる先導株っていうか牽引役というか、うん、要するにまあ一部大企業に偏っている、なのでまあ指数全体はそうするとまあ悪くない部分もあるでしょうし、はい、やっぱり大きな銘柄っていうのは当然ながら持っておきたいというのはあるんだけれども、うん、
はい、
もしこうやっぱ中堅以下がだんだんこうガタガタっと来た時には全体の影響っていうのもちょっと気をつけないといけないかなというぐらい、まあちょっと債券と株で見方が分かれていてどっちがいいの悪いのっていうような議論はあると思うんですけど、これまあどっちがいいか悪いかというよりも、まあ、債券の方が先に見ているものがあって、
はい、
株は比較的実体経済と同時に動いているところがあるんで、それはそれで良し悪しではなくて、一つまあタイミングっていうのはそういうパターンを持っている部分はちょっと念頭に置いて見ておくべきタイミングかなと思ってます
ね。そうですね。債券側から見ると結構慎重な感じですよね。
そうですね、はい、もう景気は悪くなっていくでしょうという、特にまあ10年債なんかだんだん上値が重くなってきて、
はい、
金利が上がらなくなってきているような感じもありますよね、
お金がね安全資産の方にちょっと流れてるのかなという感じが ね、
そうですね、はい、
ありますもんね。そういうところはやっぱりちょっと要チェック、
はい、
ということですね。本当に出てくるなんか業績と、
はい、
なんとなくこうマーケットの不安感とギャップがね結構あるので、
そうですね、
ちょっと戸惑っちゃうんですけどね。
本当皆さん冷静でねちゃんと見るもの見ましょうね。
そうです、
踊らされちゃダメですよ。
わかりました。俯瞰しながら見ていきたいと思います。
はい、
ここまで塚本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてあっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん
また再来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。